ワインの輪。
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回一本のワインを紹介しながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日にも配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインの輪、しんちゃんです。
よしきです。
ということでこれ、
はい、
ワインの輪11回始まりましたね、はい、今回あれです、例のハーフムーンでございます。
はい、
でいろいろまたお便りいただいてるんですけど、
はい、
前回がね初めてのゲスト会でね、
じゃあね、
田切さんに来てもらって、うんうんうん、いろいろねイタリアの話とか、
はい、
田切さんの直島の話とか、
はい、
ああやってこう3人で喋るっていうの初めてやったけど、
うん、
なんかあれはあれでおもろいグルーヴというか、
そうやね、
うん、
なんか即興感もあるし、
うんうんうんうん、普段ちょっとねいろいろ用意したり調べたりすることもあるけど、うん、あの日はほんまにただ単に3人で会話して、
そうやね、
まあ、田切さんいろいろね調べてきてくれたみたいやけど、はいはいはい、
田切さんはだいぶ緊張されてた感じだったけどね
ぜひ次回もね、
はい、
出ていただきたいと思ってるんですけど、
はい、
で今回お便りがまたちょっとありがたくいただいてますんで、
はい、ありがとうございます、はい、
まあ、早速じゃあ紹介していきましょうかね。
はい、
一人目がですね、ラジオネームがねアットエイトさんかな、じゃあアットに数字の8なんでアットエイトさんとまあお呼びしましょうか、
はい、
30代男性の方です。はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
いつも素敵なポッドキャストありがとうございます。私は現在九州の片田舎に住んでおり、近所にワインショップがありません。そのためワインの購入は自らネットショッピングに頼り切っております。そして配送時に常温瓶にするかクール瓶にするか、この問題にいつも悩まされております。なんとなく気温が高いからクール瓶の方がいいかなとか、冬だから常温瓶でいいかなど曖昧な決め方をしています。そこで質問なのですが、ワイン過去特にナチュラルワインと温度過去気温の関係はどのようになっているのでしょうか。やはり高い温度にさらされると味が落ちるのでしょうか。そもそも空輸や船瓶の温度管理はされているのでしょうか、などなど知り得る範囲で構いませんのでお話よろしくお願いいたします。 PS、私がハマったきっかけのワインはグート・オッガウのティモ・テウスです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
これ九州ね今大雨で ね
お見舞い申し上げます、
ね、すごい大変なことになってますけど、はい、まあ、どの、ね、何県に住まれてるか分かんないんですけど、はい、これはね確かに難しいというか悩ましい。いやこれねオンラインショップじゃなくても僕もただワイン買いに行って持って帰るときとかに、
うんうん、
こう最近風呂敷に包んで持って帰ることが多くて、ポンやったら一つ、日本なら日本のくくり方があって、まあワインショップでたまにこう保冷剤みたいなもらうこともあるんやけど、行ってそのままパッと帰るんやったら保冷剤も持ってって入れた方がいいのかとか、いや保冷剤いらんのかとか、どれぐらいシビアに捉えたらいいのかと、まあ普通に持って帰って30分とか1時間ぐらいやったら常温で持ち歩いていいのかとか、そういうのは確かにね悩ましいとこではあるけど、これはどうですか？
基本的にやっぱりロッカーしてないワインとかがほとんどなので、うん、ナチュラルワインに関しては、
うん、
酵母が中にまだいて、そのまま生きてるんですね。
はいはいはい、はい、
で、まあ、一般的に言われるのがその15度以上になるとその酵母が働き出してコルクが飛んじゃったり
王
冠が飛んじゃったりするので、まあ、15度以下っていう
ことを基本、そうやけど15度以下の場合でもそのどれぐらい置くかとかもあるやん、
うんうんうん、30
分15度以上で持ち歩いたらそうなるのか、
うんうんうん、
もしくは1日置いてたらダメなのかとか、
うんうん、まあ、僕の中で、青信号黄色信号赤信号っていうのがあるんですけど、基準が基本、まあ青信号は今申し上げた通り15度以下ですね。これにで置いとくともう間違いなくそんなコルクが飛んだり、
うんうん、
劣化することはもうまずないです。
まあずっとしばらく何年も温度が一定であれば15度以下やったら大丈夫ってことね。
でまあ大体12、3度から飲み始めた方が、まあ美味しく飲めるワインが多いです。20度がまあ黄色信号で保管するにはいいんですけども、ワインを飲み始めるにはちょっと温度が高いかなと。保管するには ほぼ問題ないと思います。
あ、20度でも。
はい。
あ、そうなんや。
ただ、 やっぱそういうさっき言ったあの酵母とかがやっぱ動き出すので、いい状況ではないですよね。一定した状況では熟成できない、個体差はあると思うんですけど、まあ20度まではまあなんとか大丈夫かなと。
酵母が まだそんなに活動的にはならないであろうっていう。
そうですね、あとまあ赤信号は25度以上、
はいはいはいはい、
これに関しては劣化の可能性もありますし、あとまあ本当にコルクが飛んじゃったりする可能性は大ですね。
まあセラーの温度って大体、まあちっちゃいセラーですけど、14度にしてて、まあコンプレッサー式なんで、まあ真夏でもずっと14度を保つみたいな、まあそういうところに置いてて、でセラーがなかった時は真夏は野菜室に置いてたね。
はいはい、野菜シーズンの方がいいですね。まあ、あんまり香りのつくようなものを、野菜基本的にないんで香り、パクチーとかありますけどね、そんな香りは充満しないので、できれば野菜室に入れてもらうのが一番いいんですね。
あとほら温度もちょっとそんなに下がらないっていうか、何度ぐらいなんか、まあ、そこまでシビアに見てへんかったけど、タオルとかにくるんで、ほんで野菜室に置いて、人為的に14度というかぐらいになりそうかなみたいな。
でまあ、その普通のよく開ける冷蔵庫と比べて野菜室ってね、そんなに頻繁に開けれないじゃないですか。なのでまあ温度変化が少ないという意味では野菜室が一番いいんですよね、セラーを持ちない方は。
これでもクール瓶にするか常温瓶にするかっていうのはあれね、買う人が決めるね。
うちもあのネットショップやってるんですけど、あの基本的に4月から10月、
はいはい、
これに関してはもうクール瓶で送らせてもらってるので、
あ、もう必然的にクール瓶。
そうですそうです、ネットショップによったら選べるところの方が多いのかな、クール瓶にするかしないのかっていうのは。
でも真夏に来るのちょっと怖い ね。そのほんまの真夏って最近で言ったら本当40度近くなるから。
そうそうそう、商品を入れてるインポーターさんがもうやっぱり現地からあのコンテナで、あのリーファー輸送、その低温輸送で来てるから、もう言うたら生産者から販売元まで一定した管理のもとで来てるのに、ね、最後の最後で
確かにね、
そうなってしまうのはやっぱりね、生産者並びにインポーターの方にも失礼やし、僕の考えはもう基本的に、まあ、お客様にはクールで一括で送るって感じですね。あとまあ、11月から3月に関しては、まあ、温度は基本的に、あの15度はあまり上がることはないので、まあ、基本常温輸送してますね。
空輸 と、船便とかの温度管理されてるんでしょうかって感じですけど、まあ、質問ですけど、これあれね、今の話に出たようにされてると言っていいみたいな、
ほぼ、まあ、特にナチュラルワインを扱ってられるインポーターさんは、もう基本リーファーですね。
あ、リーファー、
リーファー輸送、あの低温輸送がほとんどじゃないでしょうか、
のような感じみたいですね。
はい、
はい、っていうところです。
はい、
アットエイテさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続いてがですね、ラジオネームおしょうさん、40代男性の方です。おしょうさん、これね、前回もいただいてますね。
はい、2回目ですよね。
2回目です。
ありがとうございます。
このままはがき職人としてね、
はい、
どしどし、
あ、ぜひ
送っていただけたらと
思ってます。
はい、第5回よしき君とワインの出会いの会にお便りを読んでいただいたおしょうです。よしきさんのワインの原体験の一つに DRC のワインがあったのを非常に興味深く拝聴いたしました。私もいつか一度でいいので DRC のワインを飲んでみたいものです。さて、以降も毎回楽しく聞かせていただいているのですが、今回ワインに合わせる食事についてお二人のお考えをお伺いしたいと思いメールしました。お二人がワインと一緒に食べているお気に入りの食べ物について、定番またはおすすめの意外な組み合わせなんかもあればお話ししていただけたらと思います。お気に入りの飲食店のお話などありましたらぜひ教えてください。ちなみに私は最近特に焼き鳥やお好み焼きを食べるときにワインが飲みたくなります。ではこれからも毎回楽しみにしております。おしょうさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、これね、 DRC のワインの話したした、
はい、しましたね。
そら飲んでみたいですよね。
まあね
一生に一度でもいいから、どっかでチャンスがあれば飲んでみたいですけど ね。今日のワインでじゃんけんで負けた方が出すとか
リスキーやね
まあいつか、いつか
ね、いつか飲みたいですね。
いつか
100回記念とか、
100回ではあかんやろ
1000回
まあいつかね、はい、出したいと思いますけども、はい、ペアリングの話ですかね、これね。
そうですね、
ワインと一緒に食べてるお気に入りの食べ物についてって、うんうん、まあワインとね、ご飯を合わせるって、まあ俗にペアリングって言われる、はいはい、ことがありますけど、このあたりどうですか。
これはね、うん、次特集で何回目の回か分からへんけど、特集でマリアージュをやるので。
あ、そうやね、次の次の次か、まあぐらいかな、近々、うん、
まあ、その時また詳しくお話しさせてもらおうと思うんですけども、うん、基本僕は、あ、まあ、もちろん、レストランとかに行った時は、うん、まあ、おソムリエさんにお任せして、
うん、
ペアリングか、もしくは一杯ずつ料理に合わせて飲むのか、
はいはいはい、
まあ、ボトルでおすすめをもらって飲むのが、うん、まあ、常ですけど、うん、
いや僕はね、これはペアリングっていう概念がね、今あんまなくて、
うん、
今というか そもそもなくて、
うんうんうん、
こう普段ご飯食べるときワイン飲まない、ね、
うん、
家では、
はいはい、
まあ、どっかその食べに行ったりしたら一緒に飲んだりするけど、でも基本的にはもうワイン飲むときはワインだけみたいな、うん、
前回も言ってたけどね、ワインは単独で飲むね、しんちゃんは、
うんうん、そうそうそう、うん、だからご飯食べ終わってからワインを飲ん でワインだけで味わうっていう、はいはい、なんかねペアリングも確かに美味しいねんけど、こう食事 に行ってしまうというか、はい、すごい食事が美味しいやん、
うん、
だからこうちょっと気を取られるじゃないけど、
はいはいはい、
もっとこう楽しみたいなと思って、うん、
そうですね
っていう感じですね、
はい、
あ、お気に入りの飲食店のお話などありましたらっていうことですけど、
はい、
これ僕の方からまあ言いますかね、
はい、
まあ、お気に入りというか、まあ、ちょくちょく行かせてもらってる店で、
はい、
僕京都に住んでるんですけど、京都のね丸太町東王子近辺にある熊野ワインハウスっていうね、
はい、うんうん、素敵なお店ですよね、
うん、そこはちょこちょこ行って、結構ねグラスもいっぱい空いてるん で、
はい、
でセレクトされてるワインもすごい美味しくて、いろんな種類があって幅広くて個性的なワインも多いんで、まあ、ご飯もね結構しっかりしたご飯もあって、ご飯もすごく美味しいんですけど、まあ僕は基本結構飲むことが多くて、でそこはね単純にこうワインを売ってるだけじゃなくて、なんていうかな、そのバーみたいなものを売ってるみたいな、
うん、空間、
空間を、うん、で前音楽とワインで似てるって話前してましたけど、はい、レコードとワインは似てるみたいな、と作り手がアーティストでインポーターがレーベル、まあ、エチケットがジャケット でレコード屋さんがワインショップみたいな、でその中で言うと僕の中では飲食店、まあ、特にワインバーとかそういうところはライブハウスとかクラブになって、
はいはい、
でそこにいるソムリエとかまあ店員さんがいわゆる DJ 的な、でそこでどんなワインをセレクトしてどういう風に出してるかみたいな、でそこに来るお客さんがいて一つのグループが生まれるみたいな、その場その場でもう本当にこうライブ会場に行くような感じで、毎回来てるお客さん出してるワイン、その場の空気、天候とかそういうのでねグルーヴが生まれるんですよ。でそのグルーヴが楽しいっていうのがもう一つあって、でそのグルーヴを生む大きな要因となっているのがワインでもあって、だ単純にワインを飲むというか、もうその空間とか人とかグルーヴ全体を感じれる店だなと思ってちょくちょく行かせてもらってます、
ね、はい。
あと焼き鳥とお好み焼きとね一緒に食べるっていうのをおっしゃってましたけど、最近ねうちの職場の近くに焼き鳥屋さんで三花さんっていう店があって、うん、
気になる、行きたい。
三条烏丸っていうとこが近いんですけど、京都のカウンターだけの店でそんなに大きくない店なんですけど、もう焼き鳥めちゃくちゃうまい、
うん、
も
う
僕焼き鳥大好きやから、まあ、たまたまなんかのつながりで入って、でカウンターしかなくて10席か12、3席か、まあ、そんなレベルでの席数の割にめちゃくちゃ大きいワインセラーが置いてあって、
うん、
でもそこにあれ何本ぐらいあんのかな、多分楽勝で100以上はあるんちゃうかなみたいな、でそのなんかセレクトしてはるワインもすごい美味しいし、もう特に焼き鳥と合わせて食べてもすごい美味しいしっていうところが僕のおすすめのお店です。いやね、これ僕京都住んでますけど、
はい、
ね、京都のおすすめの店だったんですけど、
はい、
よしきくんなんか東京住んでたやんか、
はいはいはい、
だから東京でなんか、
そうやね、
うん、おすすめの店あったら、
うん、東京に住んでた時にいろいろレストランとかも 勉強のために行かせてもらってたんですけど、うんうんうん、まあ、その中でも特に影響を受けたというか、うん、感動したお店をご紹介したいと思うんですけど、
はいはいはい、
まず一つがあの南青山にあるルシェーヌ、うん、
ルシェーヌ
っていうフレンチワインバルなんですけども、うんうんうん、もう昔は広でやられてて、うん、今は南青山でやられてるんですけど、うん、それこそマルセル・ラピエールのところで働いて、
うんうんうん、マルセル・ラピエールね、何回目かで紹介したね、
そうそうそうそう、
巨匠の、
うんうん、でもナチュラルワインにも精通されてて、うん、すごいなんかいいセレクトされてて、うんうんうん、本当すごい勉強させていただいたっていうところですね、
なんか良さそうやね、うん、そういう感じも、
そうなんですよ、でもう一つがね、はい、
赤坂
にあるレストランなんですけど、うん、シュマンっていうレストラン、
シュマン、
はい、
うん、
まあ、ワインもクラシックな感じのワインが多いんですけど、
うんうんうん、
もう本当にここで僕マリアージュに感動して、すごく衝撃を受けましたね、
どんな感じのマリアージュで、
ウニの前菜と、うん、フランスのロワール地方のシュナンブランのワインを合わせたマリアージュ、う
ん、
それがすっごい感動的で衝撃的で、うん、もう本当に前 DRC のワインが衝撃的やったっていうぐらい、うん、マリアージュでこう衝撃を受けた、
これぞマリアージュのすごい神髄みたいな、
うん、こうなるんだと、
うん、へえ、その単体としても美味しいけど、多分足し算じゃないんやろね、
うんうん、
マリアージュって、その僕そこまでね、まだその体験がないですけど、うん、
はいはいはい、
多分単体で食べる食べ物、単体で食べる飲み物を普通に単純に足すんじゃなくて、
うん、
かけるみたいな感じなんや
ろね、かけ算だよね、うん、きっと、
ぜひ行ってみたいな
でね、僕は恵比寿に住んでて、うん、その近所にあった、うん、ところで、うん、オープティパリ、
オープティパリ、
はい、
うん、
っていう小さなご夫婦でやられてるレストランなんですけど、
うん、
もう35年ぐらい以上やられてるのかな、本当に東京でも草分け的な存在のお店で、すごいね、もうシンプルなんですけど料理は、うん、もうすごい温かく、うん、ピュアなお料理、
結構じゃあ家庭料理というか、
そうですね、本当に現地でフランスで食べるような味に近いな、本当にピュアっていうのがすごい一番の印象で、もそこがすごいお気に入りで何回も行きましたけどね、はい、
よしき君やっぱあれやね、仕事柄もあるけど美味しそうなもんいっぱい食べてるね、
いや行きましたよ、もう本当に星付きレストランもね、東京にいた時いっぱい行きましたし、その言ったら自己投資じゃないけど、
はいはいはいはい、
うん、
勉強という
勉強のために、
はい、あそこでいろいろこうマリアージュというか、
そうですね、いろいろ勉強させていただきました、はい、
っていうところでね、僕らのおすすめの飲食店ちょっといくつか紹介させていただきましたけど、
はい、
また大塩さんもなんかいい店あれば教えてください、
ぜひ、
ね、どちらにお住まいか分かんないですけど、今東京と、うん、まあ京都
と
関東と関西やけど、
はい、
ね、全国も多分いろいろあんやろね、
いやあると思うよ、うん、
ちょっと行ってみたいわ、
行ってみたいですね、
美味しいもの食べたら、
ね、全国津々浦々行ってみたいですよ ね美味しいところ
いいな、そんなんいいな、
うん、
はい、っていうところで大塩さんありがとうございました、
ありがとうございます。
はい、続いてがこれね、最後のお便りになりますけども、
はい、
ラジオネームが上野毛さん、
上野毛さん、
上野毛かな、
うん、
30代男性の方です、
はい、
いつも楽しく拝聴しています、
ありがとうございます、
早速質問なんですが、自分はナチュラルワインしか飲まないんですが、ワインの知識をより深めるためにワインエキスパートの資格を取りたいと考えています。ワインエキスパートを取った方がこれからのワイン生活を楽しく過ごせると思いますか？お二人の意見が聞きたいですっていうことですね、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ワインエキスパートって何？
一般の方が受け入れるワインの資格、う
ん、
それがワインソムリエになると、うん、ワインを扱って最低3年とか、うん、実務経験がいるんですよ、
そのソムリエ
試験はね、
うんうんうんうん、
あと香りの方とかワインに携わってる方に関しては今もみんなソムリエになったのかな、昔はなんか違う言い方やったんやけど、
うん、
でその今2つ分かれてて、うん、まあ、ソムリエと、うん、あとワインエキスパート、
は
あ
は
あ、ソムリエは言うたらどっちかそのプロ向けの試験、
うんうん、
でワインエキスパートに関しては一般の方、うん、
あ、うん、まあ要はワインの仕事をやってなくても 受けれる。
そうです、そうです、うんうん、はい。
逆にそのソムリエの方はワインの仕事をしてないと受けれないってことね。
そうです、実務経験が必要。
ああ、そういうことな、うんうん、そんな資格があるんじゃない、
はい、
ワインエキスパート。
一応ねそれはその、うん、JSA、うん、日本ソムリエ協会の財団法人なんですけど、うん、そこが、やってる資格です、ね、
あ、はい、が発行してる、
うん、日本ではそれが一番メジャーなのかな、
うん、その2つが
2つ1つ、
あ、1つ
JSA、うん、
ああ JSA で資格は
日本ソムリエアソシエーションっていう
資格はソムリエとワインエキスパート2つあるの。
そうそうそうそう、
うん、このワインエキスパート取った方がいいですかっていう、
はい、
これはでもどうなのね、仕事上なのかプライベートなのかでよるけど、
うん、うん、この文章見る限りプライベートで取られはる感じかな。
あ、
うん、まあ基本的に、うん、まあソムリエ試験もそうなんですけど、
うん、
全世界のことを覚えなくちゃいけない、
うん、ああ問題が
です、
そういう問題が出るってこと、
はい、そうそうそう、
全世界ってどういうこと。
まあ、例えばその本当にマニアックな国とかも、
うん、
その各国のワインの規定、
うん、
その格付けで何が認められてるとか、
うん、
まあいろいろあるんですよ。
あ、それがだから例えばフランスとかイタリアとか、うん、そういうメジャーなとこだけじゃなくて、
う
ん、
もう全世界、
うーん、だから普段あんまり飲まないような国の、
そうですそうです、
企画とかワインとかもあってみたいな、うん、あ、そんな問題が出んの、
うん、
で
もオールマイティにしとかないと、うん、なかなか試験は難しいっていう。
どんな問題でのほか、なんかそのブドウの種類、品種とか。
あ、品種も出ます。シノニムって言って各国によってち、言い方が違う、
うんうんうんうん、エキスパートってこれ筆記試験、
エキスパートは筆記と、うんうん、テイスティングがあるんじゃないかな。
あ、
今ちょっとねなんかいろいろ年々変わってるんで、
まあ、ゆきくんがやった時はそう
かな。僕の時は
覚えてない、
筆記と、いや僕はソムリエ試験受けたのでエキスパートじゃないので、
か、
確か、
うん、
と試飲とテイスティングとなんか小論文があったのかな。いやちょっと僕覚えてない
です、ね、ワインエキスパートで、
はい、ソムリエに関しては実地テストがあったんですよ。
ああ。
けどエキスパートはその実地がなくて小論文やったような気がします、
うん、それかなりハードル高そうな感じ、
うん、けども年々ねやっぱ難しくなってるみたいで、
うん、
合格率はもう結構低いみたいですね今。
へ、うん、まあ取った方がワイン生活を楽しく過ごせると思いますかってことなんですけど、
はい、
これは別に取らなくても全然楽しく過ごせますよ、う
ん、ね、
僕みたいな感じでね。いや
もちろんその時間があって、
うん、
時間に余裕があって、
うん、
まあ、全般的にワインを把握したいっていうことやったらもう、うん、ね、資格を取られてもいいと思うんですけど、
うん
うんうん、もある程度例えばもう自分がここが好きでもうナチュラルワインが好きでイタリアワインが好き、
うん、
ってなったら、まあ、そこをもうその資格とか関係なく深めていった方がいいんじゃないかなと思いますけど ね、
うん、
そのただ楽しむだけであれば、
うんうんうん、
だその仕事に関してはやっぱりソムリエ試験はまあ一度取っといた方がいいとは思いますけど、
うん、仕事でやるならね、
やっぱ全般的な、ね、うん、ところを把握してから、うん、深いところに入っていくんやったら入っていったりし、うんうんうん、みたい
な。これ浅く広くなのかみたいな、あ、浅くもないんか、
うん、
広く深くないワインエキスパート多分ね、
はいはいはい、
だからそれより自分が例えば本当に、ね、前回ゲスト出ていただいた田切さんとかでも、
はい、
イタリアワインが好きでも、うんうん、すごい自分でね、
うん、
自主的にイタリアワインのこと掘って、
はいは
いはいはい、なんかいろいろこう知識を、ね、うん、得られてますけど、
うん、
そういうのもありやしね。
そうやね、
うんうん、まあ、グルジアのワインがすごい好きやったらもうひたすらグルジアを追求するというか、
うん、
と向き合うみたいな、うん
うん、まあ、持って損はないと思いますけど、
うんうん、
まあそのやっぱ用途ですよね、
うん
うん、
まあ、あと逆に自分の枠を広げるっていう意味では、
うん、
普段絶対飲まない国とかいろんな国のこと知れるから、
うん、
それは面白いかもしれない、ね、
面白いと思います、
うん、
そこでもしかしたらまたね、うん、どっかの国のワインが好きになるかもしれないし、
うん、出会いがあるかもしれないし、
うん、
まあね、知的好奇心をねそうやってこう埋めるというか、
はいはい、
知的好奇心があんにあったら、
うん、
どんどんそこにね欲求のままに知識をこう勉強していくのもありかもしれないね、
うん、そうですね、
うん、
まあ、絶対損にはならないと思うんで、
うん、まあ、でも絶対なかったらあかんというわけでもないし、
はい、
みたいな、そこに任せたらいいんじゃないですかね、
はい、
うん、上野毛さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところでこれ3人 今お便り来てまして、
はい、
今のところねお便り 100% 紹介してるんで、
はい、
皆さんお送りください。
ぜひお願いします。
ところで今回、ハーフムーンでお便り会をお送りしてきましたけども、
はい、
なんかチラッと聞いたけどよしくん、はい、これおかん聞いてるらしい。
おかんおかんにね、うん、やってんやと言って、
う
ん
う
ん、まあまあまあまあ言っても聞いてくれへんかなと思ってたんですけど、うん、結構聞き込んでくれてるみたいです、
うん、そうなんや、
でねやっぱしんちゃんのことをベタ褒めでね、
ほんま、
あの声やなー言って
あ声を、
うん、なんかいやそのうちのおかんだけじゃなくて結構ね、うん、あのしんちゃんの声ええなっていう、
これ自分の声嫌やけどな、嫌いやけどな、
いやけどね、うん、何人か聞きましたよ。
あほんま、
はい、
いやお母さん聞いてますかこれねよしきくんもすごいもんね、これも今全世界に配信されてますから
ですよね、
うん、ワールドワイドやからね、
電波上は全世界ってことだもんね。
そうそうそう、 from Oats、
はい、
to world、
あーすごいな、Oats から世界へ、
そうそうそう、もうこれ全世界生放送ではないけど、
はい、
うん、放送されてるんで、
はい、
またおかんにもじゃあ出てもらいましょうか
どういう枠では
い、というところで、はい、ワインの輪は、お便りも、募集してますので、
はい、
また皆さんお送りください。お便りの送り方はですね、ホームページにお便りフォームがありますので、そちらからお送りください。ワインの輪で検索していただくか、winenowa.com と入れたら、ワインの輪のホームページがありますので、そこにお便りフォームがあって、そちらからお送りいただけたらと思います。よし君何かありますか。
ワインは美味しいですね。
ワインは美味しいですね。
はい。
あ、それ？
はい。いや、なんか誰でしたっけ、ね、金曜ロードショーのまあね、
はいはいはいはい、
亡くなりましたけど、なんかああいう言葉欲しいですよね。なんかね、そういう毎回同じ言葉でもこう締まりのある言葉が欲しいなと思ってるんですけどね。あれ何やったっけ、映画って本当にいいもんですね。
ああ、なるほどね、なるほどね、そういうのね。
それを僕らも聞いてて、うん、あ、いやもうそうそうって思うじゃないですか。
で今なんつったっけ？
いやワインは美味しいですね。
ああ、いや美味しいですねよりそれでいくんやったら、もうワインって本当に素晴らしいものですね。とかそういう風
に。そんな変わらんやん。
いやなんか美味しい、まあまあいいけど。
なんかねキャッチフレーズができたいですね。
はいはいはい。長なってもたな。じゃあ皆さんまた、はい、次回お送りしますんで、
はい、
また、お聞きください、はい、ではごきげんよう。
ごきげんよう。